タッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
ナモタッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
ナモタッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
ナモタッサーバガバト
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョンカンジサイ Yeah. 生健康
苦
悩一切苦薬者利子式不異苦異式式即是苦苦即是式住創業式尿税者利子税諸法苦相諸不滅不苦不浄不増不減苦苦中無色無住創業式無限微是心に無色諸光法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し老子薬無老子人苦樹滅道無知薬無徳意無徳庫房内沙汰へ般若羅弥陀孤心無権限権限孤無苦不恩理災道無即欲涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多故徳は亡くたら脈三菩提高知般若羅蜜多是大人衆大名衆是無常衆無頓道衆の上一切苦真実不空説般若波羅蜜多衆即説衆罰やてやてがやて腹そやて母子そわか はこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを うぞ。今からねちょっと長めにお話しするので、ゆっくり座ってください。どうぞ座って。はい、誰、
あ、志摩さんと
寺門さんと一人奥へ入れますよ。寺門さん、そこも空いてるわ。そこ座ってください。別に大丈夫、大丈夫、そう、大丈夫、いいですね。誰か電話してるの？あ、そうかそうか、あ、そうか、ごめんごめん、神尾さんが今なんか電話、でもそこある？大丈夫、大丈夫、はい。キムさん、それを使ってその座布団、はい。はい、失礼しました。デカさん、あれ、大きなマグカップに、お湯をちょっと持ってきてもらいます。はい、なんか、すごい。はい、今日ね、午前中、午前10時からね、ヨガをやって、何人か参加されて、で、そのまま引き続き、引き続き参加されてます、瞑想会の方にね。ですから、ヨガとね、瞑想とやりたい人、あるいは瞑想やってるけども、なかなかね、股関節が硬くて座禅がしにくいっていう、ね、人、あるいはどうしても呼吸で、瞑想の基本は、座禅の基本は腹式呼吸ですけども、ちょっとね、私としても腹式呼吸のやり方まではちょっと手が回らないので、ヨガでそういう呼吸法の訓練をプラナヤマと言いますけども、プラナヤマね、プラナヤマプラナヤマできっちりやったらいいかなと思いますね。でそれで、座禅しやすい、ね、体を作っていく、ね、それにはやっぱりヨガに勝るものはないですのでね、で特に、座禅がどうしてもしにくい、肉体的にですね、人はヨガをぜひやってみてください。で一応週末のね、座禅会、土曜日の座禅会は朝からですけども、で午後に2時からヨガ入れてますし、で日曜は逆に、座禅会そのものが午後1時からで、で午前、ヨガの方を早めにして午前にしてね、午前10時って、どちらにしても土日は、ヨガと瞑想両方できる体制にしてありますので、ね、でそれが仮に仮にっていうか、池袋の、ね、会の時も同じ体制をしてます、ね、5月6月もそれぞれ、日にち取れてますけども、それも、1時からの新しい地球の会 の前にね、10時から金緑市会館の第3和室っていうところでね、ヨガクラスの、予定してますので、だから池袋だろうが稲村だろうがね、同じ日曜日同じ体制になってますので、ね、ぜひやってみてください、ね、でそのヨガはそのまま御嶽のね、精神にもそのまま行きますね。あ、そうか。でそれとね、もうこれも、もうすでに精神前にね、精神初日だったかな、告知してますけども、今月の終わりですね、ゴールデンウィークの、前半に名古屋の総学士さんで2泊3日の接心で、1日京都で座禅会をして、それから5月の1日から6日までね、御嶽山、奥多摩の御嶽山聖地ですね、非常に強いバイブレーションのあるところですけども、そのところで、5泊6日のたっぷりとした接心をします、ね、まだまだ 日にちがあるのにすでに20人ぐらい申し込まれて、ちょっとどうなっちゃうのかなと思ったんですけど、まあ、まだまだそこはね宿坊で、止めようと思ったらいくらでも止められるので、ね、もう制限設けませんので人数が多いのでちょっと断りますってことはもうしませんので、受付られ申し込まれた人全員受け付けるつもりですので、ぜひ、してみてください、ね、はい。でそのあとね、あ、川瀬さんかな、川瀬さん、でその後ね、この情報は今回今あっ何でしょうか、そこ座ってもらっちゃってください、どうぞそこ座ってください、はい。この情報はね、これ今今回初公開というよりかこの間決まったばかりなんだけど、ごめんなさい、これは私全然言ってなかったんだけど、5月の、19日から25日にかけてちょっと台湾に行ってきます。いつもね1月に、台北を中心に、滞在してますけども、でその時ね今年の1月にもバーレンっていうね、花ハスって書くところですよ、カレンバーレンですね、っていうところ行ったってことはお話ししたと思いますけども、まあ、そこに今瞑想センターがね建築中で、まあ、それのオープニングのリトリートだから、まあオープニングってまだ建築全然終わってないんですけども、まあもうテント張ってでもやろうよっていうね話になって、でそういう話流れで、まあ、私9月ぐらいかなと思ってたんだけど、ちょっとねいろいろあって、まあじゃあもう5月にやりましょうって話でなりました。でその瞑想センターを作られている方との話し合い でそれで、まあその方のスケジュールもあったので、5月の19から25かなぐらいまで行って、で、まあ、日曜日に大きな座禅会やって、それから3日間ぐらいのリトリートを、ね、やるって感じ で今回はねちょっと悪いんですけども、日本の方は募集しません。ちょっとね最初なのでね、ちょっと分からないので、ね、でその次ぐらいからね日本からの、参加も受け付ける予定ですのでね、でまあヨガの先生だけは連れて行って、瞑想と、ヨガっていうね、日本でやってるのと同じパターンでやりたいと思ってます、ね、はい。でその後、6月の第2週末が福島リトリートですね。でこれもだんだん固まりつつありますので、もうあと1週間以内には発表できるんじゃないかなと思ってます、ね、はい。そんなもんかな、はい。ですからまあ沖縄、ごめんなさい、台湾はね皆さんとは直接関係ないですけども、まあ、福島もねまだ遠い先ですから、まあ、当面はゴールデンウィークのね、名古屋、京都、それから御嶽山ですね、それの、申し込みをちょっと早めにお願いいたします。いつも御嶽山って最後の5日間でドバドバドバってね、まあ、もちろんね会社の休みが取れるか取れないか分かんなくて、やっと取れる見通しが立ったのがもう連休直前というねの人がたくさんいらっしゃるので、まあだから、まあ、それはそれでしょうがないですので、まあギリギリまで受け付けるし、ある人は去年も接種始まってからね来ますっていう人が一人いましたけども、まあそれもそれでどうにでもなりますので、もうどんどん来ちゃってください。はい、はい。でそういうことでね、で今日の話題はですね、今日の題名ですね、今日の法話の題がね、はい、じゃあ過去ですね、過去、自分の過去ですね、現在、過去、未来、過去、現在、未来の過去ですね、 過去と和解をするってしてください。過去と和解をする、リコンシリエーションですね。だからまあはっきり言って過去に受けた自分の痛みを癒す、そして過去に自分を傷つけた人と、まあ自分が思ってる人ですね、との間の和解っていうことです。はい、
できます。
大丈夫、はいはい、いいですよ、
すいません。
はい、ね、だから、結局ね、まあ、私らが今瞑想やって、なんか瞑想して、あ、いい気持ちになりましたっていう話ではないわけですよ、ね、まあ、瞑想やって苦しいのはよく、まあ、あれだけど、瞑想やってなんかいい気持ちに入りましたっていうのもまあ大事だけども、そんなことをやってるわけではないよね、ここではね。で、結局そのやっぱり自分の人生を変えていかなきゃいけなくて、でもで自分の人生は嫌ってほど過去からのいろんなもの背負っちゃってるじゃないですか、ね、でそれをどう扱っていくかっていうね。で、まあ、先週ぐらいから浄化ですね、ピュアリフィケーションっていうのが出てきましたね。まあ、私も別にこれ言ってなかったとは思わないんだけど、まあ、そんな浄化っていうものそのものを真正面から取り扱ってこなかったかなと思いますけども、まあね、自分のいろんな汚れを浄化する、っていうことを先週かなり突っ込んで取り上げて、で、まあ、それは自分の心じゃないですか。だけど自分の心にはさらにね、もっと突っ込んでいけば、具体的なあの人との関係っていうのが未だに尾を引いているわけですよ、誰にとってもね。で、そのあの人っていうのが、まあ、自分の両親の場合もあるだろうし、自分の別れた奥さんだったり、別れた旦那さんだったり、昔のね、恋人だったり、あるいは自分と反発して出ていった子供であったり、あるいは親友であったりね、まあ、まあ当然いろいろあるわけです。で、私らは非常に濃い人間関係の中で散々いろお互いに傷つけ合ってきて、でそしてそれをそのまま背負いながら生きてきているわけ、ね、で、そう、要するにもう、誰だってもう何十年も生きてきた人間ではもう心はズタズタになってるわけじゃないですか、ね、だけどだけどそういうことをほとんど話題にもせずに、なってるというのはなぜかといったら、結局その傷の手当ての仕方が全然分かんない、ね、だから傷の手当ての仕方が分かんなかったらば、じゃあ傷のことについても喋るのやめようという非常に単純明快な話ですよね。だから病気についてあれこれ喋るのは、病気って治せるよねっていう希望とあれがあるからですよね。だからそれがある限りは病気について徹底的に、いた、これなんでこんな病気になっちゃったのって原因追求して、でこれにはどうしたらいいのっていうね、薬とかセラピーとかね、いろんなことを経験して、じゃあそれを実際やってみようってね、っていうことをなると、うん、病気について徹底的に情報分析して、情報交換して、で情報を公開してやっていくってことはあるけども、もしそれが全然自信がないんだったらば、あね、まあ、それについても語るのはやめるっていう、ね、っていう戦略を取るしかないわけね。でも語るのをやめたって病気であることには否定しようがなくて、だから目を背けるわけにはいかないけども、目を背けてしまうね。でそれとまあ同じように、この傷っていうものもね、まあ、だせ実際受けている傷が痛むわけですよ。でそうなんだけども、じゃあこの傷をどうやって手当てしていいのかなんてこと、誰一人として教えてくれない。 だから傷の手当ての仕方が分かんないままで来てしまって、で傷の手当てができないままで、だけども傷は痛む、だから痛んだ傷によって、まあ、いろんなバカなことを、まあ、さらにしてしまうっていうね、っていうもうあの悪循環ですよね、でそれが一人の人間として悪循環に陥るだけじゃなくて、人類全体として悪循環に落ちてるじゃないですか、ね、二つの国の間に戦争がありました、でお互いに殺し合って傷つけ合って、でその当事者がもうとっくに亡くなった50年後でも未だに二つの国が憎み合ってる、ね、あのまあ当たり前ですよ、人類の歴史はそんなことばっかりですから、ね、だからもう今は別にもう平和な時代で、お互いに戦争なんかしてないんだけども、50年前の100年前の戦争の傷が未だに癒えていない、その当事者が誰一人としてもいなくなった後でも、ね、でそんなことばっかりですよね。でそういうことをどう解決していったらいいのか、っていうことは、まあ、ちょっと国との関係が大きすぎるから、まあ私とある個人との関係ですね、皆さんとある一人の人との関係で、その人から傷を受けた、でその傷が未だに痛む、ね、じゃあその傷をどうやって手当てしていったらいいのか、ね、っていうような、ことですね。でそのもちろんね、その傷の手当て、の場所、傷の手当てができる場所っていうのはもちろんあのこの間から言ってずっと青空なんだけれども、だからそこら辺のね整理をしていきながら、具体的にどうやるかね、またそういうのはもう、まあ、ティク・ナット・ハンシの右に出る人はいないですからね、まあ、いつもの蓮華の瞑想の第7章ですね、両親と私のあたり、第1課第2課ぐらいを読めたらいいかなと思います。でこれもね、あのなんていうのかな、まあものすごいパワフルなプラクティスですね、真面目にやったらですね、で多分多くの人これできないと思う、辛すぎて、っていうのは皆さんの痛みっていうか傷そのものを直に見つめることになってしまうから、だからあのなんていうかな、このね、まあ、このプラクティス実際後で見ていきますけども、今言ったように多分多くの人がとてもじゃないけど私できない、ちょっと勘弁してってね、やっぱりちょっとあの母親のことを考えると、父親のことを考えると、別れたあの人のことを考えると とてもじゃないけど今度こんなことできないってねいう反応をすると思います。そのくらい結構辛いです。まあ、全然大したことないですよ。その人のことを思い出すとかね、そういういつものプラクティスですけどね。だけど、思い出す相手がそういう、傷を受けた、傷をつけられた相手ですから、ちょっとかなり辛くなると思いますけども、だからその前にね、もうちょっと、いろんなことを、復習してから、まあ、今日の最後ぐらいにね、このプラクティスをしていきたいと思います、ね、はい、それで、はい、まあ、ただね、今日全く初めての人もいらっしゃるし、のでね、もうちょっときちんと整理をしてから入っていきたいかなと思いますね。はい。 はい。じゃあ全くね、全くこういうことを聞くの初めての人にも分かりやすいところからお話をして、で最後にここまで持ってくるようにねしたいと思いますので、はい、はい、だから、そういう、自分が、ある人に傷つけられた。で、傷つけられたってこれどういうことかっていうと、いろんな傷つけられ方があるし、ある一回の出来事で傷つけられたっていうのは、非常に単純明快じゃないですか。だけど、私らの場合はもうそうじゃなくて、例えば親族ね、両親とか、パートナーとかとの関係というのは深いし、そして長いわけですよね。長期間にわたるわけですよ。で、だから長期間にわたる間に、あらゆることが起こるわけで、それましてやそれは両親だとなるとね、生まれた時からの関係になって、で生まれた時からの間には、もう全く数えきれない、ことがお互いの間に当然起こってきて、でだからなんかただ一つのね出来事についてのなんか恨みだとかなんとかだったら、なんとかいくけども、両親とかなんかその場合っていうのはもうとにかく長くて複雑で、あまりにもたくさんのことがあって、でも全体としてネガティブな思いを持っていてっていうのが大半ですよね。だからそれを解きほぐしていくっていうのはものすごく、大変なことで、だからそのもう一つ前にね、いろんなことが分かっていないと解きほぐせないですよね。ですからまずね、最初に、例えばある一つの出来事から受けた傷ね、っていうところぐらいからね始めたいと思いますね。で、例えばある、人から非常に屈辱的なことを言われてしまった、ね、でそれはたった一回の出来事なんですよね。一回の出来事、それが5年前だったり10年前だったり、ね、だけどその人の、ね、心の中ではどういうことが起こるかっていうと、その5年前のある出来事が何回もリピートされますね。それは分かりますね。5年前に、ある嫌な出来事が起こって、その嫌な出来事を何回も何回も思い出す、ね、で思い出すたんびに嫌な思いをするですね。で、そうするとその人はもちろんこの5年前に自分を侮辱した人が自分の苦しみの原因だって当然思うわけですよ。だって当たり前じゃないですかね。当たり前だけども。で、だからその5年前に自分を侮辱したあの人とさえ何とかすれば自分は苦しみから解放されるって強く思うわけですよね。だけどその本当にその人の心の中でどういうことが起こっているかっていうと、簡単な話ですね。あの5年前のあの出来事が何回も何回も、繰り返されている。つまり5年前のあの嫌な映画が何回も何回も上映されているっていうことですね。ってことはどういうことかっていうと、その人はなんで苦しんでいるのかっていうと、ある A さんっていう人の、ね、ために苦しんでいるんじゃなくて、その何回も何回も上映が止まらないそういう映画に苦しんでいるっていうのがまず最初に分かんなきゃいけないっていうことなんですよ。 これが基本の木だから、ね、これはもう散々映画っていう言葉で散々いろんなことを言ってきました、ね、だけどそのなぜ私らがここまでしつこく映画映画映画っていうのかっていうと、まずね、人間の苦しみの本質とその苦しみの原因っていうところで絶対にポイントを外してはいけない。でなぜかといったら、今私らは病気を治そうとしているわけで、だから病気の原因について致命的な判断ミスがあるともう治らないじゃないですか。だからそれに対して病気の原因をぴったり分かったならば病気なんとか治せますよね。でそれと同じように苦しみの原因っていうところを間違えるともうどうしようもないんですよ。だから苦しみの原因がこの A さんっていう あいつなんだと思ってたら、その A さんを何とかしない限りその人は苦しみから解放されないってことになってしまう。だけどもその人が A さんによってどういうふうに苦しんでいるかっていうと、その5年前に A さんにひどいことを言われたあの場面が何回も何回も自分の心の中で上映されてしまう。ということはどういうことかっていうと、その何回も何回も自動再生してしまう映画が苦しみだっていう話になっちゃうわけですよね。ということはどういうことかっていうと、その人は何によって苦しんでるのかっていうと、 A さんによって苦しんでるわけではなくて、自分の頭で勝手に再生されてしまう映画によって苦しんでるっていう話になります。で結局そこが分かんないと全ての行動が狂ってきてしまいます。でこれはもう一番アクチュアルな問題で、もう結局それが放射能の問題と全く同じですね。なぜ放射能の問題でこれだけみんながこの1年の間に、どうしようもないことになってしまったのかって言ったらば、そのまあこの1年間みんな嫌ってほど苦しんだんだけども、その苦しみの本質についてやっぱり致命的な判断ミスがあって、でそのためにもう抜けられなくなってしまう、ね、でその抜けられなくなった一部の人たちがいて、でその一部の人たち同士でお互いの情報交換をするから、さらにさらにもう事態が先鋭化して、まあ本当にもうカルトになっちゃってるっていうね。まあTwitterをちょっとでもやってる人ならお分かりのように、完全に今カルトですね。本当にカルトのタコツボ感になってしまって、もうアウトですね。もう本当に自分で崩壊してしまうようなね、状況になってますけども、でそれもなぜそういうふうになっちゃったのかっていうと、やっぱり苦しみの原因に対する根本的な判断ミスですね。いいですか。これがまず基本の基です。つまり皆さんは5年前に皆さんを侮辱した誰かが A さんという人が皆さんの苦しみの原因と思っていて、だから A さんを何とかとっちめてやろうと思い続けてきたかもしれないけれども、本当はそうではなくて、5年前の嫌な出来事が何回も何回も自分の中で、自動再生してしまうっていうことそのものですね、が苦しみなんだって。これはここさえ分かれば、ここが分かんないと話が始まらないんですけどね。ここが分かんないと、今これから、ちょっと数時間かけてやることが全く意味がなくなってしまいますね。これが分かんなかったらば、放射能の問題も非常に冷静にぶち当たれないですね。で、まあ本当に不安情報に駆られてわけ分かんなくなってしまう。ね、まあ昨夜もね、ちょっとこれ多分デマのメールですけどもっていうふうにして、ある友人からメール送られてきて、まあ完全にデマメールですけどね、なんか 今日4月の13から17日にかけて前もからず大地震が起こるっていうねっていうあの、うん、だけど このメールは非常に厄介なのは、誰一人として大地震は絶対起きませんと言えないわけですよ。当然ね、起きる誰もわからないわけですよ。誰一人として大地震は起きないってどんな地震学者だろうが誰一人して言えないっていう弱みにつけ込んで、大地震起きるよっていうメールを送るっていうのは、まあ完全フェアじゃないんだけど、まあもう最初からもうフェアも何もあったもんじゃないですけどね。まあただ幸いなことにそういうデマメールがこの1年間飛びまくったですからね。だからもう今皆さんがそういうメールを受け取って、明日地震起こるんだっていうパニックはもう多分ならないと思います。もうすでにそんなパニックはこの1年間散々やってきましたからね。で、そこら辺が分かってないと、そういうデマのメールに、もう心がかき乱されて不安で不安でしょうがなくて、でもうで本当にまあもう嫌ってことこの1年間学んだことですけども、不安な人っていうのは不安な情報を求めてしまうっていうね。でそして不安同士が集まって不安情報をやり取りし合うっていうね。あのでツイッター見ると本当笑っちゃうけども、そういう不安情報を出している人をちょっとチェックして、その人がどういう人をフォローしてるか見ればね、もうお互いにあの不安情報を出し合ってる同士がフォロー関係になってるんですよね。だから私はそういう人一切フォローしてないから、私のタイムラインには一切乗らないんだけども、時々誰かリツイートして変なのが私のタイムラインに乗って、何なんだこれはって思ってやって、それを変、まあまあその人もなんていうかな、こういうデマがあるよっていう晒しで載せてるんですけどね。それをやってそういうデマの発信地のとこまで遡っていって、で そういう人たちがどういうお互いのフォロー関係になってるかって、本当にねデマと不安情報を出しまくる同士がフォローし合ってますね。本当に笑っちゃうぐらいそうですね。でそれで不安な人っていうのはさらに不安な情報を求めるっていう悪循環で、それはまあツイッターっていうかなりプライベートな、あれですけども、さらに悪いことに、まあ、いわゆるの、ね、誰もが知っているような週刊誌のレベルでもね、不安情報を記事として載せると部数が上がるっていうことを彼らはそういう味しめちゃったですからね。でだから余計不安情報を煽ることで、部数をさらに上積みしていくっていうことで、さらに日本全体が不安になっていくっていうね、っていうことを、まあ、この1年間学んで、一応これがほぼこの構造そのものが大体まともな人にはもう見えたと思うんですけど、どうでしょうかね、どうでしょうかね。まだ相変わらず不安情報を追いかけてる人もいるのはもちろん知ってますよ、ね。だけども同時にそういう構造そのものは見えちゃった人もいると思いますね。はい、でそしてそれが、いいですか、っていうのはなぜかって言えば、要するに、苦しみっていうのは結局はもう はっきり言った映画なんです。苦しみっていうのは映画です。映画っていうのはどういうことかっていうと、我々の心の中に上映される映画で、そしてその映画が、もう止まらないっていうだけの話なんですよ、問題はね。でだから不安な人っていうのはどういうことかっていうと、不安な映画がずっとその人の心の中で上映されているっていうだけで、だから不安なんだから当然私らはその人は不安からの解放を求めるだろうと思うけども、そうじゃないんですよね。不思議なことに不安に駆られた人っていうのはさらに不安を増すような情報を求めていくっていう、もう悪循環 で結局外側から見るとその人がやってることはその人の心の中で不安な映画がずっと上映していることを求める。だからそのために不安な情報をあらゆるところが取ってきて、で不安に駆られた同士が不安情報をお互いに、やりくりし合ってっていうドツボにはまる。そしてもうそうなってくると放射能に関する科学的知識なんても関係ないですからね。だから放射能と一体何なのか、どこをどうすれば、危険を避けられるのかについての、科学的な論理的な冷静な判断というのも関係なくて、そういうことを言うのは全部誤用学者になってしまって、ね、でそれで、デマと何かを飛ばす人を信じてしまうっていうね。もうそうなるともう泥沼になってしまう。まあそういうことをこの1年間やってほど見てきて、それではっきりしたのは何か不安っていう客観的な原因があって不安になるじゃないんですよ。我々っていうのはただ、不安の本質っていうのは何かの原因があるために不安になるわけじゃなくて、不安の本質っていうのは不安という映画がその人の頭の中で上映されるかされないかだけの話 で、その不安の映画には客観的な原因っていうのは意味ないんですよ。だから不安な映画っていうのは不安なままでずっと上映され続けてしまう、何の根拠もなしにっていうことですね。っていうことがまず第一歩として分かっていいですか。でその上で、じゃあどうしたらいいのかとなったらもう簡単な話で、その映画をどうやって止めるのかっていうことですね。あ、来た、よかった。小倉さんね、ここにある座布団、ここに座布団あるから、これちょっとあの方にある全部持っていっちゃった。はい、いいですか。うん。でそれでそこまで来てね、一応これが基本の木なんですよ。ここが分かんない限り皆さんは絶対に放射能の不安から逃れられないです。いや放射能だけじゃないですけど、ね、別に今日は別に放射能問題やるつもりは全然ないんだけど、ただあまりにもそれがあるんでね、いや昨日久しぶりにデマのメールもらったんで強烈な割れちゃったんだけど、これが基本の木です。いいですか。でこれが同意できなかったらもう瞑想なんて意味ないです。でそうだよね、やっぱり不安の原因っていうのはただ不安っていうのは要するに不安という映画なんだよねっていうことが見破れた後に、じゃあその後はどうしたらいいの、じゃあその不安という映画をどうやって上映をストップするかだけなんですよ。いいですね。っていうのが基本の木です、ね、でここがちょっと分かってもらわないと瞑想も何もあったもんじゃないですね。いいですか。はい。でそれがまずこれがあって、でそれで、それがあって、でその映画をじゃあどうやって止めるのかっていうところから、ちょっと今日初めての人がたくさんいらっしゃるので、瞑想っていうものに入っていきます。瞑想ね。で瞑想っていうのはこういった何をしようとしてるのかって言ったらば、まあその結局そのどうやって映画をストップするかのそこにつきます。そして、その映画が、ストップした後に展開する。じゃあこう言いましょう。でつまり映画がずっと上映されている部屋と、それがストップすることによって開かれる新しい部屋とね。結局この2つになります。ね。 で、それで私らが本当に不安から逃れるとか、なんとかということは、結局そのずっと不安という映画、心配という映画がずっと上映されてきた、場所から違う場所に入るっていうことに尽きるのね。たったこれだけのことです。で、瞑想っていうことで私らが今何をやろうとしているのか、ね。で、そしてそのために、私らは今いろんな瞑想メソッドを使って、この A という部屋から B という部屋へ今移動しつつある。ね。で、そして、その、まあそれを徹底的にやるのが瞑想であったり、あるいはそれをもっと徹底的にやるのが精神っていうね。ことであって、まあ、ついこの間終わったばっかりですけども、そうすることによって、この全然違う新しい部屋の存在が見えてくるっていうことなんですよ、ね、だからまあ大雑把に言えば A という部屋から B という部屋にただ移るんですけども、うん、ただ B という部屋が本当に存在しているのかっていうこともあるし、あるいは B という部屋っていうその発想すら普通は持ってないから、その発想を持ってない人に、いやそうじゃないんだよ、 B という部屋があるんだよっていうことがね、理解してもらわないと話が全然進まない。だいたいここいら辺ですね。わかりますね。だから、つまりね、その今基本の木って言ったけども、結局私らがなぜ不安なのかって言ったらば、不安という映画が止まらないからだっていうことを見破れるかどうかに尽きるんですよ。わかりますかね。だからもしね、だけどこれはもうすでにある一つの知恵じゃないですか、ある一つのインサイトですよね。で、それがあるから、それがあるかないかで全然人生違ってきちゃうでしょ。その知恵があったらば次はどうしたらいいんですか。つまり不安っていう映画がずっと上映されっぱなしの映画館から出て違う部屋に入っていく。そのために一体私は何をしたらいいのっていうふうに人生は流れていきます。だけども、この関係、ここら辺が分かんないと、結局この不安っていう映画の中で、自分が不安の原因だと思い込んでいる相手を攻撃するしか、もうその人の人生はないのね。ないんですよ。だから、だからそれがね、なんていうかな、今本当に私らが、原発ってものを乗り越えるにはね、まあそれでもどうしても電気が必要なんだから、この電気をどうやって、安定して供給していくか、その具体的な計画とかね、もうあらゆる地に足がついた現実的なことを計算し尽くして、ね、脱原発社会というのを作っていかなきゃいけないのに、そういう一切全く議論がな、冷静な議論がなしでね、ただなんとか悪いんだ、なんとか悪いんだ、なんとか悪いんだっていう叫んでいるのはなぜかっていった話は簡単でしょ。で、結局その人たちもなんとか不安から逃れたい、そのためにどうしたらいいかというと、その人たちが不安の原因だと思っているものをとにかく攻撃するしかない。もうそれしかないんですよ。もし私らが映画のドツボにはまってしまったらね。ですか。だからそこからはおおよそ脱原発社会を具体的に論理的に地に足がついてリアリティに基づいて科学的に一歩一歩地道に築き上げるなんてことできるわけがなくて、だから今のそういう運動が一切何の成果も上げていなくてっていうことは当然そうなりますね。じゃあ じゃあなぜそうなってしまうのかっていうと、結局不安っていう映画のドツボにはまってしまったから。で、不安っていう映画のドツボにはまると、その不安の原因を攻撃するしかないっていうね、いうことですね。っていうことが見えた上で、じゃあどうしたらいいのかって言ったらば、その映画をどうやって止めるかっていう話になります。まあこれはこの話も散々やってきたからもういいんですけども、今ちょっとあの基本の木をやってますね。その上で、その映画を止めるっていうことはどういうことなの？映画を止めるっていうことは、映画っていう、自分の心の中で展開している映画、まあ、それを私らはまあ単純に thinking って言ってますね、思い、ね、まあどんな言葉を使ったっていいんですけども、で結局それを止めるっていうことになります。で、 thinking を、止める、そのためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、いくつかの方法があって、この一方案が、やっている、ワンダルムメソッドっていうのはもう3つによってできていて、まあ、それが、体の感覚を感じること、それから、慈悲を養うこと、それから、呼吸を見ることですね。この3つを、使っています。で、この3つはなぜね、まあ、今日ね、一般とかの活動にあんまり慣れてない人が何人かいらっしゃるので、まあ、それちょっと一応説明してるんですけども、その体の感覚を見る、まあ、体の感覚を見るだけでもいいについて説明すると、体の感覚を見ることがなぜ不安を止めることになるのか、不安から解放されることになるのか、それは体の感覚を見たときに、我々は、thinking を手放すことができるからっていうことです。ってことはどういうことかっていうと、thinking っていうことと、体の感覚を見るっていうことは両立ができないから。だから、体の感覚を見ることによって、thinking が手放されていって、thinking が手放された世界に入っていくっていう、ことです。いいですか？で、まあ一応そこまで、それが基本の木だから、まあ一応ね、今日また新しく来た人に、そこまで申し上げた上でですね。で、その上なんですよ、その問題はね。はい、でそれで、先週ぐらいからちょっと今日は過去との、和解になりますから、浄化ということをね、触れてからちょっと入っていきますね。で、まあ、ある人のね、で、例えば仏教の場合、何かを浄化する、っていう、心を浄化していく、あるいはカルマを浄化していく、ね、いろんな言い方します。でいろんなちょっと微妙なニュアンスの違いがありますけれども、で、まあ、例えば代表的なね、非常に影響力のある考え方だとどうなるかというと、まあ要するに、例えば自分何かを見つめる、それが痛みであったり、体のこりであったりね。で、そういうことを見つめることによって、それが浄化になっていく。痛みなら痛みっていうものを見つめることによって、それが、まあ要するにサンカーラですね。サンカーラが、 生じて召して生じて召しているのを見ることによって、まあ、まあ3からでいきなり言われても困ると思いますが、まあそういうもんね、よって何かが浄化されていくと、まあ信じてるっていうかな、なんていうか、うん、っていうのがまあ一つのあり方としてあるわけね。でそれに対する、疑問っていうのをずっと私らは投げかけてきたんですけれども、うん、で例えばそれはね、浄化っていう以上汚れがあるわけですね。で汚れっていうものがあって、でその汚れをずっとじっと見つめていくことによって、その汚れが、ほどけてくるっていうのかな、溶けてくるっていうか解体していく、ようなイメージなんですよ。わかりますかね。だから、その、いろんな、ね、心の汚れだっていろんな汚れがあって、それをただずじっと見ることによって、それが、まあ、解体されて浄化されていくっていうことを、そういう作業をずっと続けていけば、一つの汚れ、二つの汚れ、三つの汚れ、四つの汚れ、ね、だんだんだんだんと、浄化されていく、数が増えていくことで浄化っていうものが積み重なっていって、でそれを1年やれば1年分きれいになって、2年やれば2年分きれいになって、3年やれば3年分きれいになって、でそれで何、ていうかな、それをずっとやっていった果てに完全に何かが浄化される、状況が訪れるっていうような、まあ、話の流れにはなるわけね。だけど私らが今、ここでやっているっていうことはそういうことではなくて、どういうことかっていうと、結局まあ、この間も接心の間に出ましたけれども、実は汚れっていうものが本来的には存在していないっていうね、っていうところ、本来的には存在していないっていうことがわからない限り、実は浄化も何もあったもんじゃないっていうことになるんですよ。でここら辺がねちょっと微妙なところなんで、ずっと、いきますね。つまりね、例えば自分の中の体にコリがあるじゃないですか、ね、でそしてそれを我慢してじーっと見ることによって凝りがだんだんなくなっていって、でそうするとなんか、ここでちょっと浄化が起こったんだ、だからこういうちょっとの浄化をだんだんだんだんと、少しずつ積み上げていけばその浄化の数が増えていって、でやがては、完全に、浄化されてしまうね。っていうことではないってことをずっとこの間の接心中も言いました。でなぜこういうのが最もそうだけども実は嘘だっていうのはどういうことかというと、結局それだと汚れっていうものがね。やっぱ実体として存在しているように見えて、でそしてそれをきれいにしていけばだんだんだんだんその、実体的に存在している 汚れがきれいになって、そのきれいさがどんどんどんどん増えていくだっていう話になるんですよ。だけど私らがね、今やってるのはそういうことではないのね。じゃどういうことかっていうと、私らは今、不安っていうものが映画に過ぎないっていうことをもう見破りましたですか。ってことはどういうことかっていうと、不安っていう何か汚れが実体的には存在しているってことではない。不安っていうものは要するに映画っていうのは全部嘘ってことですね。嘘ってことはどういうことかというと、何の実体もないもんだということです。だからこれが映画だと見破った時に、私らは、もうそこから解放されている。ちょっとわかりますね。つまりね、これが本当に、いいですか、この例えばベルが本当に実在していて、これが汚れだとするならば、これをとにかくきれいにするっていうあり方しか浄化する方法はないわけ。だけどもこのベルっていうもの自体が全部映画だとしたらどうなります？そしたらこれが浄化されるっていうことはどういう意味かっていうと、これが全て映画だと見破るってことなんですよ。わかりますかね。つまり、映画の中でね、非常に汚れた汚い部屋があって、その汚い部屋をとにかくきれいにしていく、っていうことだったらば、それはまだどういうことですか。映画の延長なんですよ。つまりその汚れっていうものが本当に存在していると信じて、その上できれいにするっていう行為をしているってことでしょ。だからそれはどういうことですか。まだ映画の夢から覚めていないっていうことですね。で、私らが言う浄化っていうのはそうじゃなくて、実はこの汚い部屋も全て映画なんだっていう話になるわけ。で、この汚いゴミだらけの部屋が全部映画に過ぎないと見破った時に、私らはこの汚い部屋っていう汚れから解放されている。っていうのが基本の木です。わかりますかね、ここが。だからこれがわかんないと、結局この人たちが言ってるのは どういうことかっていうと、まだ未だに映画の中の話なんですよ。映画の中に汚い部屋があって、その汚い部屋をきれいにしましょうっていう話で、で結局それは未だに映画を本当と受け取ってるっていうことに尽きるのね。わかりますかね。で、もしね、だからいいですか、まあ、体の感覚を見て、体の感覚を見ることによって自分は、サンカーラをきれいにしているんだっていうことではないんですよ。それあまりにも見当外れすぎてるのね。それは結局それはやっぱり映画の中の汚い部屋を掃除しているに過ぎないんですよ。いいですかね。で、どうしたらいいの。それは要するにそれは映画なんだっていうことを見破るしかないのね。だから映画の中の汚い部屋の汚れた下着も何もかも、実は映画の中の世界の出来事で何も存在してないっていうことを見破る。どこで。そういう映画がの上映が止まった場所で、で要するにシンキングが落ちた場所で、つまり皆さんが瞑想の中で入っていくあの場所においてっていうことなのね。もうそれだけですってことで、結局この2つの場所を皆さんは行ったり来たり今していると思います。で、特にセシンなんかになるとかなりこっちの B の部屋の方にね、近づいてくる人が多いですね。で、例えば まあちょっとでもね、あの接心うまくちょっとうまくいくと、まあ体の感覚をずっと感じていると、まあだんだんと隅々からねエネルギーがあふれてきて、で自分の体の中に空間ができてスペースができて、その中心で呼吸だけがポツンと存在している、これ分かりますね。で呼吸だけがポツンと存在しているっていうことは、そこには呼吸している誰かっていうのはもういないんですよ。まして俺が呼吸してるってこともなくて、もう呼吸してる誰かがいない呼吸がただ存在してるって、まあこれはまあこれは呼吸瞑想ちゃんと入った人ならわかると思いますけども、まあまあまあまあここら辺をどこあのどんな言葉で表現してもちょっとまあわかる人はわかるけど、わかんない人は全然何言っても全然わかんないっていう話になっちゃいますけどね。まあ結局そういうふうにして thinking mind が落ちた世界が、まあ、そうやって開かれて、でそうやって開かれた世界にしか苦しみからの解放というのは存在しないということが分かって、でそして そこにが分かると今までいた部屋が全部映画のに過ぎないということで、だから今日のテーマとして映画っていうことそのものが苦しみなんだ、あるいは苦しみっていうのは要するに映画なんだっていうことですね。だから苦しみからの解放っていうのはそれが映画に過ぎないっていうことが見えるってことになるんですよ。わかりますかね。はい、いいですか。でだけどもそれに対してね、その自分のなんか、体の凝りの部分を見つめていくとそれが浄化につながるっていう話は結局いまだに映画の中での話になってしまう。ってことはどういうことかというと、これが映画に過ぎないっていう視点がないっていうことなのね。いいですか。はい、でそれで、だからそういうふうになってくるといろんなことが見えちゃって、結局その浄化したいっていうのも、結局欲望に過ぎないってことが見えてくる。つまりお金が欲しいっていうのに比べればまあなんとなくマシなように見えるけれども、でも結局同じだっていう話ですね、極論すればね。つまり浄化された自分っていう何か理想を掲げちゃって、でそれはもちろん執着の対象に過ぎないから、そういう執着の対象である浄化された自分っていうものに対してさらに執着し続けるっていうね、っていう話になってきます。でそうなると、なぜじゃあその人たちがそこから抜けられないのかっていうと、結局ねその映画の中で掃除すれば確かにその汚い部屋は一時的にきれいになったっていう感触は当然あるわけね。 で、その感触にみんな騙されちゃうんですよ。わかりますかね。ちょっと整理するとね、はい、今汚い部屋があります。で、そこを掃除すれば確かにきれいになります。だから当然きれいになってるから、これを続けていけばもっときれいになるんだろうなっていうふうに思うのは当たり前ですよね。で、これのどこがいけないんですか。もちろんそれは汚い部屋は映画だったことが見破れてないからってことね。わかりますかね。つまり映画に過ぎない汚い部屋を一生懸命掃除することは確かに手応えがある。なぜかといえば少しずつきれいになるから。だけどももしそれを続けていったらどうなるかっていうと、どうなります。結局その人は映画の世界を一歩も出ることがないってことになるんですよ。で、我々がしているのは何をしているかっていうと、映画の世界から出るってことを今しているわけね。いいですかね。はい。で、だいたいここら辺までまとめて、で、来ると、その、なんていうかな、映画の世界の外に出ちゃえば、そこはもう青空であって、そこから見れば、汚れとかそういうものが一切存在していない世界が存在している。ね。っていうことを踏まえて、で、いよいよね、過去との、和解っていうものをね、ちょっと見ていきますよ。はい。いいですね。はい、じゃあ、そこ、今日は、Thinking Mind がどうのとか、汚れがどうのとか、映画がどうのとか、ね、そういう話をずっとしてきました。で、その上で、今から皆さんがの中にある、いまだに、傷つけられているっていう感覚ですね。それを何とかしていきます。だから当然それは、なんていうかな、傷つけた相手を責めるとか、その人に攻撃をかけるとか、そういう話ではないです。あるいは、その傷つけられた傷をとにかくなんか、なんか傷口に当てて治していくっていう話でもないです。そうではなくて、そこでやろうとしていることは当然、自分が傷つけられたとかで、傷つけられたことを何回も思い出すとかっていうことが全部映画の世界の話なんだっていうことを見破っていくっていうことね。わかりますかね。で、その見破っていく、そういう視点をどうやって確保するか。だからそれは、なんていうかな、今、がんじがらめになった、なってしまった自分の心があって、そのがんじがらめになっている自分の心に、なんていうかな、をぐら、揺すっていくっていうね、そういう作業をしますね。で、どういうことをするかというと、ね、日本でもそうですけども、特に西洋の人知ってる人ならわかるけども、特に西洋人がどうのって言えるのかな、ちょっとある程度も言えると思いますけども、父親との関係がまずい人ってのは結構多いんですよ。それとあと母親との関係ですね。で、私も何人もそういう西洋人って知ってますけども。で、まあ、日本人の場合ももちろん結構そういうのありますからね。で、だから当然ね、もちろん、私は両親との間何の問題もないという人も当然いるし、で、自分は、母親と一番親しくて、母親のことが好きでたまんないという人も当然いるし、だから、まあ、これはね、人によって違うから、 あの、このケースは父親との関係がまずい人のケースですね。だから父親との関係がいい人にはピンとこないかもしれないけども、でも同時に皆さんは、関係の悪い人って多分どうせいるじゃないですか、ね、だからその人のことを思い浮かべてください。はい、でちょっと見ていきますよ。こういうプラクティスですね。5歳の時の私を見つめながら息を吸う。5歳の私に、5歳の私に微笑みかけながら息を吐く。微笑み、だから5歳の時だった自分を思い浮かべますね。いいですか。そしてで問題はこれ全部ね、息を吸う息を吐くっていうのがついてきます。なぜ、ここがポイントです。息を吸う息を吐くね、なんとかなんとか思い浮かべるで息を吸う、なんとかなんとかなんとかをして息を吐くっていうのがずっと続きます。これわかりますね。要するに息を吸う息を吐く、マインドフルに息を吸う、マインドフルに息を吐く、気づきながら息を吸う、気づきながら息を吐く、ってことはどういうことですか？つまり、気づきながら息を吸ったときに、thinking mind が手放されている。そうすることによって、thinking mind が手放された世界に、すでに入っていっている。ってことはどういうことかっていうと、もう映画の世界の外に出ているってことですよ。息を吸うことによって、息を吐くことによって。ってことはどういうことですか？つまり、5歳の時に、まあいろいろあったわけですよ、当然。で、5歳の時の私っていうのはもちろん映画の中の私で。映画の中の私ってことはどういうことかって、もうちょっと言うと、映画を本当だと思い込んでいる5歳の私ですよ。いいですね。つまり、あ、これは映画なんだって気づくのは、映画館の外において気づくことですよ。映画館のど真ん中にいたら、その人は映画だとは思いません。すべてが現実です。だけども、映画館の外に出て、ああ、自分は今まで映画を見ていたんだ、と気づくわけ。つまり私らが今映画だ映画だ映画だって言ってるのは、映画の外に出て初めて見えることです。これをなぜここで今言えるのかというと、ここではね、今はもうすでに thinking mind が手放されて、 thinking mind の外に今我々は少しずつ立ちつつあるから。でまだそんなすっきりしてないと思う。まだ映画なんだか映画じゃないんだかよくわかんないところでうろうろしてるのは大部分だと思います。大部分の人だと思いますね。それだからこそ今皆さんにそこら辺をきちんと見てほしいわけ。要するに今皆さんが体の感覚を感じることで、息が見えることで、慈悲を養うことによって入っていく世界っていうのは、要するに映画館の外の世界なんだっていう話ね。で映画館の外へ出て、ああ自分は今まで映画見てたのかっていうのが見えるってことなんですよ。わかりますね。でそのための手段が息を吸う息を吐くってこと。つまり5歳の時の私を見つめながら息を吸うってことはどういうことかっていうと、息を吸うことによって思いが手放されて、映画が止まって映画館の外へ出て、で映画館の外から5歳の時の私を今見てるって話ですよ。ここまで説明は、すれば、誰でも分かってくれると思います。ね。はい。ってことはどういうことですか？ってことはね、まあ、今日、先週がずっと浄化、浄化、浄化って言ってるけども、浄化っていうのは何のことはない。映画館の外出るしかないんですよ。映画館の外に出て、あ、全部あれ映画だったって見破るしかないのね。それが浄化です。でそれはそんな難しいことではないです。 それはなんていうかな、はい、でちょっと続けますよ。これは非常にめちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いが、ちょっとね、この部屋にいる人そんなに父親との関係まずいとは思えないんだけども、もし父親との関係がまずい人は多分今からやることで泣き出すと思います。か弱く傷つきやすい5歳の私を見つめながら息を吸う。か弱く傷つきやすい5歳の私に、私の中の5歳の子に優しく微笑みながら息を吐く。優しく微笑む。いいですね。いよいよ5歳の傷つきやすい私が出てきました、ね、だけどもそれをどっから見てますか。繰り返すけども、息を吸う、息を吐く、これはただ単に息を吸う息を吐くやってるんじゃないですか。これはもちろん息を吸うことによって Thinking Mind の世界を出て、映画館の外へ出て、映画館の外から今5歳の傷つきやすい私を見るってことですよ。はい。で、そして父親が出てきます。5歳の少年だった私の父親を見つめながら息を吸う。5歳の父親に、5歳の分かりますね。自分が5歳でその父親ってことを言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくて、自分の父親が5歳だった時ってことですよ。いいですね。で、5歳の私の父親に、あ、これちょっと分かりにくいだろうね。私の、ね、皆さんのお父さんもすでに70、80だと思いますけども、その人が5歳だった時ってことですよ。ね、5歳の私の父親に微笑みかけながら息を吐く。微笑む。これどういうことか分かりますかね。つまり皆さんはにとってお父さんっていうのはすでに20歳、30歳、40歳上の人だったわけね。だからもう皆さんがの記憶の中で皆さんのお父さんっていうのは、もうすでに大人の、自分よりかはるかに年上の人じゃないですか。じゃあその人は最初から40歳だったのか、最初から50歳だったのか、最初から60歳だったのかのわけがないですよね。最初から私生まれてからずっと60歳ですって人はいないんですよ。で、今年60歳というだけであって、その人が60年前は赤ちゃんだったわけでしょ。当たり前ですね。だけどこれは別に 100% 正しいし、 100% 科学的だし、誰もがうなずく真理なんだけども、だけど私らはそうは考えられない。私らにとって父親っていうのはやっぱり気難しそうな50代、60代の男の人なんですよ。だけどその60代の気難しい人は、今はただ60代のそうかもしれないけども、その人にも過去があって、その人がかつては5歳だった少年だった時もある。当たり前ですね。だからそういう、でも私の中での父親のイメージっていうのはもうすでに60歳、70歳、80歳で、それ以外の何もでもないから、その80歳のなんとかさんという人が5歳だったっていうことがどうしてもわからない。だけどもそれをなんとか、想像しようっていうことね。で、そしてその父親も5歳だった時はどうだったか。か弱く傷つきやすい5歳の父親を見つめながら息を吸う。か弱く傷つきやすい父親に。だから皆さんにとっての お父さんっていうのは頑固親父かもしれない、ね、傲慢だったかもしれない、で、人が何を言うか全然耳を傾けなかったかもしれない。 だけどもその人も5歳だった時があって5歳の時はもちろん当然か弱くて傷つきやすかった、当たり前ですね。でそういうふうに5歳だったもう傷つきやすいか弱い5歳の少年に対してどう私らどうするべきか。5歳の父親に愛と理解を持って微笑みながら息を吐く。愛と理解の心で微笑む。まあもうこれで決まっちゃってますね。いいですかね。だからその皆さんにとってあのなんかここに暮らしなんかいつもブツブツブツ文句言われたあの親父にも5歳の時があって、で5歳の時にはか弱くて傷つきやすくて、そういう5歳の少年に対して今私らは愛と理解を持って微笑んでいくですね。で次は母親になります。同じですね。5歳の少女だった私の母親を見つめながら息を吸う。5歳の母親に。だから皆さんにとってお母さんというのはもうすでに中年だったりもうおばあさんだったりするかもしれないけれども、その人がその女性が5歳だった時も当然あって、で5歳の母親に微笑みながら息を吐く、微笑む。そしてその人が5歳だった時、は当然もちろんか弱く傷つきやすいわけですね。か弱く傷つきやすい、5歳の母親を見つめながら息を吸う。でそのか弱く傷つきやすい5歳の女の子に対して愛と理解を持って微笑みかけながら息を吐く。愛と理解の心で微笑む。はい、でそしてさらに追い打ちをかけていきます、ね、でお父さんが成人になってで自分の父親になった時、まあ気難しくて、まあ、いろいろ、ね、頑固親父で怒りっぽくて、ね、じゃあなぜそのお父さんはそんな風に怒りっぽくなっちゃったの。もちろん子供の頃苦しんでいたからですね。だから7番目はちょっとこれもすごいですね。子供の頃の苦しんでいる父親を見つめながら息を吸う。苦しんでいる子供の頃の父親、子供の頃の苦しんでいる母親を見つめながら息を吐く。苦しんでいる子供の頃の母親。だから子供の時にいろいろ苦しみを背負うと大人になった時に非常に苦い大人になるのはね、もう私は嫌ってことを知っていて、でだから苦い大人っていうのはまあ必ず癇癪を起こすしね、あのひどいことするからちょっと勘弁してよってなるけども、でもその人をもっと振り返っていくとその人も非常に苦しんで、子供の時に非常に苦しんで、でましてやそれが自分の父親であったり母親であるね、っていうそういうことを想像する。これは普通想像しないでしょ、無理ですよね。だってあの私らにとって父親っていうのはもうすでに50、60、70のあの気難しくてね、理不尽なことばっかり言うあの親父ってなったり、母親っていうのはもうね細かいことばっかり言うねあの母親なんだけども、その人たちだって常にそうだったわけであるわけがなくて、生まれた時が70歳ってこともあるわけなくてね、当然5歳だった時があって、その時はか弱くて弱くてで当然もちろん苦しんでいた、ね、でそしてね、でそれが私の中の父親を見つめながら息を吸う。私の中の父親に、私の中の父親に微笑みかけながら息を吐く、微笑む。そしてそのでまあこれは母親と同じだから飛ばしますけども、 で次はね、私の中にある父親の苦しみを理解しながら息を吸う。私の中の父親の苦しみ。これはね、あの一つのエピソードがあって、まあこのティクノタハンソンのプランビレッジにたくさんの人が訪ねるんですけども、ある少年がいて、で少年が、まあ、父親との関係が非常にまずくて、なぜかというと父親が非常にその少年を悪い意味で厳しく育てて、もう怒鳴り散らして、お前グズだろなんとかってね、もう散々、怒られてきて、それで徹底的に傷ついてきて、でそれで父親との関係に苦しんでいる少年がいたわけで、そのことを、いたわけね。である日その少年には弟がいて、でその弟がなんかヘマしちゃったのね、何か壊しちゃったりとかなんかして、でそうするとその少年はその弟を非常にヒステリックに叱ったのね。弟のことボロクソに言ってしまった。それはちょうど自分が父親から言われた同じ言葉を自分が弟に言っている。まあこれ分かりますね。そういうふうにしてに人類のあれは続いていきますからね。ってことはどういうことかっていうと、つまり父親から理不尽な叱られ方をした人間がいるじゃないですか。でそしてそれは当然嫌だなと思いつつも、今度は自分が父親の立場に立ったり、あるいは自分より年下の者がいた時に、その年下の自分より弱い立場の人間に対して自分が父親から受けた理不尽な仕打ちをそのままそっくりそのままする、無意識のうちにしてしまうっていうことですね。ってことはどういうことかっていうと、実は自分の父親もその父親から同じような仕打ちを受けてきたっていう話にだんだんつながってきます。それが私の中にある父親の苦しみを理解しながら息を吸う。つまり、父親から理不尽な叱られ方をしちゃったために、今度は自分が自分よりか下の立場の人間に対してその理不尽な叱り方を、怒りの爆発させ方をしてしまう。そういうふうにして父親の父親、そのまた父親っていうから順番に続いてきてしまったものが、実はもうすでに自分の中にあるんだっていうことね。自分は要するに自分は単なる被害者ではなくて、もう立派な加害者になっているっていうどうしようもない現実なんですよ。ってことはどういうことですか。でここで、この間からカルマの話が出てきましたけれども、ここでね、もし私らが父親からは理不尽なことを仕打ちを受けました、そしてその受けた結果を自分の中に持っていて、で今度は自分が下の立場の人間に対して同じような理不尽の仕打ちをするっていうことに気がついて、で私はもうそれをしないっていう決意をしたならば、それはどういうことですか。それは私自身の中の、カルマをストップするだけじゃなくて、ずっと親子代々続いてきた父親から、そのまた父親から、そのまた父親から、そのまた父親から、ずっと続いてきたその負の連鎖ですね、負の連鎖、ネガティブな連鎖を今私が止めることになるっていう話になるんですよ。わかりますかね。だけどもこれはね、 これのこれができる唯一の可能性はこの今さっき言ったような息を吸う息を吐くなんですよ。つまり息を吸う息を吐くことによって、つまり気づきながら吐くことによって、気づきながら息を吸うことによって、私らは Thinking Mind の世界を出て、で、映画館の外へ出て、映画館の外へ出て初めて本当に余裕を持ってこの負の連鎖が見えるのね。で、映画館の外に立たない限りこの負の連鎖は見えません。見えたとしてもそれは理屈の上で見えるだけであって、絶対にそこをちょん切るってことはできないです。無理です。じゃあなぜできるの？だからその自分のあの頑固親父ね、自分を非常に理不尽に扱った頑固親父ですら5歳の時があって、5歳の時にはか弱くて弱くてで苦しんでいたっていうことですね。それがなぜできるのかって言ったらば、もうその人は、映画館の外の立場に立っているから、私らの今の言葉で言えば青空の立場に立っているからなんですよ。これを今のをね、雲の世界に立ったままやろうとしたってわけわかんなくなりますよ。まあよく有名な自分のと母親との関係を徹底的に見ていきなさいっていうね、のがありますけども、まあある程度まで役に立つけども、ご存知のようにあれはキリがないんですよ。なぜかって言えば私と母親との関係なんて山ほどあるわけでね。でそれを全部思い出すことなんてまず無理だし、で思い出してこうなってこうなってこうなってこうなって、それを全部解消しようと言ってももうキリがないです。じゃあどうしたらいいのかって言えば、もう本当に青空の立場に立つしかないですね。だから青空の立場に立たない限り、そういう母親との関係を見直す見方とか、あるいは今みたいに父親との関係を見直す見方っていうのは絶対にうまくいかないです、ね。で、今ちょっと一応読んでおきますね。5歳の頃の自分の母親父親、ね、自分の母親父親は5歳だった頃ですよ、思い浮かべます。父親というものは厳格で気難しいものと思い込んだり、権威をひけらかして問題を解決することしかしないと決めつけていないでしょうか、ね。しかしその父親も親になる前には小さな子供の頃があり、5歳の時の自分と同じようにか弱く傷つきやすい子供だったかもしれません。父親が癇癪を起こすたびにその少年も恐ろしくて身をすくませ押し黙って声を出す勇気がなかったかもしれません。だから父親の父親からね、その子供、その子も父親の短気な気性や不機嫌な顔や手荒な扱いの犠牲者だったのです。昔の家族の写真を出してきて父親や母親の幼い頃の姿を確認してみるのも良いでしょう。座って瞑想を行うときに子供の頃の父親や母親を迎え入れて、大切な友達に微笑みかけるようににっこりと笑ってみてください。彼らのか弱さや傷つきやすさが理解できると哀れみの感情が芽生えます。哀れみ、心の中の哀れみの感情が湧いてきたら瞑想が実をつけ始めた証拠です。で、そして人の苦しみをしっかりと見つめて本当に理解することができたら、その人を拒絶したり憎しみ続けることはできません。長年の親への恨みはゆっくりと変容していくでしょう。理解する心を育てるとき、需要の心も育ちます。親のもとへ戻って親が変わる手助けをするときには、
あなたが体験したこの理解と愛の眼差しを使ってみてください。きっとうまくいくはずです。あなたは理解と慈悲の目で自分の心を変えることができたからです。前よりももっと優しくなり、落ち着いて寛容な人間に変わったからです。本当の愛が働くとき、心はいつも広やかな静けさをたたえています。わかりますね。要するにね、これは今瞑想しているわけ、だから今母親や父親と実際会ってないわけですよ。だけどもその瞑想の中で母親が5歳だったとき、父親が5歳だったときのことを思い浮かべて、でそれで初めて、父親のことを許せた、母親のことを許せた。どこで？少なくとも瞑想の中で。だけどもそれじゃ足りないっていうわけね、半身はね。で、じゃあどうしようかっていうと、実際の親のもとへ行けっていうことですね。で、そして、なぜそう行くのか。簡単で、親も苦しんでるからなんですよ。親も苦しんでるから。ね、だからその親が苦しんでいるのを今度は、親が変わるのを助けていく。だから当然それは以前だったらまた親子喧嘩がいつも通りに始まっちゃう場面なんだけども、もう今皆さんはすでに慈悲を経験してるから、今までだったら親子喧嘩が始まる状況でも親子喧嘩が始まらなくて、何かがそこで変わっていく。もっと優しくなり、落ち着いた寛容な人間に皆さんが変わったからです。で、本当の愛が働くとき、心はいつも広やかな静けさをたたえています。っていうことね。はい。つまり、まあ、今日のやったところは、かなりちょっと、エモーショナルになる人が多いかと思いますね。だけど、まあ、親との引っかかりがない人っていうのはいるけども、まあ、大抵の我々って親との引っかかりは当然あるわけで、でそれが、まあ、もちろんいろんなもののネックになっているわけで、ね。でそういうものを今のような瞑想方法によってまず乗り越えていく。だけどもそのなぜこれができるのかって言ったら、繰り返すけども、息を吸う、息を吐く、つまり息を吐くことに気づいている、吸うことに気づいていることによって、 Thinking Mind が手放されて映画館の外へ出て、映画館の外へ出た時に私らはそのいろんなことが全部映画の世界の話だったということが見えて、でそれで初めてあの頑固親父としか見えなかったある人間が、実は頑固親父っていうのはある側面に過ぎなくて、その人にも5歳の時があったんだっていう、これは別に妄想でもない、全く科学的な客観的な事実ですね。その人が5歳だったってこと誰も否定できないじゃん。それはもう事実なんだし。で、その時5歳だった自分の父親が同じく子供として苦しんでいた。親の理不尽な扱いに耐えて。ね、っていうことですね。だから、まあ今、今この間セブンイレブン行ったら、なんか虐待を見たら通報してくださいというポスターが貼ってありましたけども、確かに子供っていう非常に弱い立場の人間が親から受けるともう取り返しがつかないね、ダメージを受ける。で、まあそれはそうなんだけれども、取り返しがいくらでもついて、でそれにはどうしたらいいかって言ったら、もう本当にこの青空の立場に立って、そこから初めて自分を虐待した、あるいは理不尽に扱ったような親だろうが何だろうが、そういう人を全然違う目で見ることができる自由を獲得するっていうことですね。でそれによって初めて我々は過去との和解ができる、っていうことで、こういうことをね、青空っていうものを がだんだん分かってきた人間は本当に実際にやっていかなきゃいけないということです。はい、ということでね、まあ今までね、青空とは何か、青空にどうやって触れるかということを中心に話してきましたけれども、これからはね、だんだんと青空に触れた後で、じゃあどうやって、今まで受けてきたいろんなものをどう生産していくのか、ね、過去とどう和解していくのか、っていうようなね、ことまでちょっといろいろこれから話していかなきゃいけないかなと思いますので。はい、まあちょっとそんな感じですね。はい、じゃあね、一応、四愚誓願を読みますので、
春情無辺誓願道。煩悩無尽誓願断。法門無量誓願学。仏道無上誓願成。春情無辺誓願道。煩悩無尽誓願断。法門無量誓願学。仏道無上誓願成。春情無辺誓願道。煩悩無尽誓願断。法門無量誓願学。仏道無上誓願成。